おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日はペテロの大使の手紙から読みます。4章の11節、語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。ペテロは自分の手紙の最後に、神様の御心に従うために教会はどうあるべきかということを教えています。まずは祈るということが一番大切であるというふうに言います。そのためには外からの迫害に屈しない心の平静さを保つべき、そして祈れということを言っています。また教会の信徒に与えられている賜物を生かすことということも求められています。その中に、説教者に対しては神の御言葉を語る者はふさわしく語りなさいと教えています。ただこのふさわしくということは一体何であるかということをいつも説教者は考えさせられています。東日本大震災が起こって、現地教会の牧師はその時何を語ったか、それが今回の説教黙想集アレテイヤに書かれています。私も何人かの牧師と出会って聞きましたけども、本当に語るってことが大変だったみたいです。教会の季節はその時受難節でした。そしてすぐ後には復活日、イースターを迎えるという時でした。ある牧師は震災後のすぐの礼拝では、安息日ということについて語ったそうです。皆さんにまず休みましょうというふうな御言葉を語ったといいます。なぜそれを選んだかというのは自分でもわからないと言ってました。また被災地を元の姿に戻しましょうという呼びかけがみんなのところでなされていた時に、元通りって一体何か、元に戻ってはいけないというふうに説教したそうです。それは自分が牧会している三陸海岸地方は人口も寂しく町も寂れていたので、そんな元に戻してはたまるものかというふうに思ってそういう説教をしたといいます。もっと希望に満ちた町を新しく創造しよう、そういうふうに教会員に訴えたというのです。しかし今振り返ってみると、元に戻そうという心の中にある深い思いを自分が聞いていたかどうかということを問われているのだというふうにこの前も話していました。ペテロは語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさいと教えています。神の言葉をふさわしく語るというのは神様の御心を知って語るということだろうなと私は思います。牧師はいつの時でもどんな場所でも説教者として立たされています。その賜物を生かされ福音が述べ伝えられるようにというふうに願ってはいません。今日それぞれの牧師が立たされた場で、御言葉を語るときに神様の聖霊の力がそこにあればいいなといつも思っています。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。今日命を与えられ、私たちはここに召されてきました。どうかあなたが私たちに与えてくださる働きの一つ一つを十分になすことができるように神様の力を与えてください。明日から九州学院の100年の記念事業が始まります。この100年間九州学院をあなたが守り導いてくださったことを心から感謝します。そこから生まれてきた多くのクリスチャン、また牧師たちのことも思います。どうかこの働きがこれからも後もあなたの導きに従ってなされますように、九州学院のこれからの道をあなたが共にいて守ってください。また仙台にあるセンターにいらっしゃる専従スタッフ、派遣牧師のことも思います。今日は特に被災地におられる被災者の一人一人にあなたがしか与えることのできない慰めが与えられるようにと、一つをどうかあなたが導いてください。全国の教会、学校、施設、スポーツ送信隊、求道者、牧師の家族をどうか今日もお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。